ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト、
居酒屋ソンサタへようこそ。
今週のお相手は MCK と
DJ コムと
アシスタントのソフィです。
よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
皆さん明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。おめでとうございます。
いよいよね、2025年ということになりましたが、
うん、うんう
ん、なんと2025年一発目、今日はアシスタントにソフィさんが来てくださってるということで、
はい、ありがとうございます。とっても光栄です。
なんとも贅沢な始まり方ですね、コムさん。
いや本当だよね、もう本当もうドキドキしちゃう。もう2025年絶対いい年になるなって思っちゃうよね。
あ、そうですね、いい出だしだよね。
うん、
これはね、2024年最後の回にね、ソフィさんゲストで来てくれたんですけども、ソフィさんがですね、なんと糸お菓子のコーナーでですね、見事、もうなかなか出ない厳しい評価で有名なコムさんの評価がですね、糸お菓子をゲットしたということで、
はい、
ね、見事でしたけど、はい、まあ、それでですね、あのこの2025年一発目の出演権を見事獲得されたというですね、もうほとんどやらせだったんですけども、もうこれは
言わないで。
いや、そうでしょ、あそこで糸お菓子出さないわけいかないじゃん。
出さないわけがないなって多分誰もが思ったと思うんですけど、ね、やっぱり出たと。
実際ね、いいお話だったよね。
いや本当本当本当にそうだった。
うさちゃんが助かった、本当にいいお話だった。
いいお話だった。
あとお仕事が一個なくなった話ね。
そう、危うく無なしになりそうでしたけどね、そこでね。
はい、すべてね、あのノンフィクションなので
ね、
すごい。
でもあのたまたまコムさんもね、 MCK もやっぱりその動物飼ってたし、その気持ち本当よくわかるなってずっと共感できたところはありましたよね、
うん、本当に、うん、
まあ、そのおかげで今日はね、あのソフィさんと3人でね、楽しくスタートが切れたわけなんですけども、
はい、
2025年どんな年にしようかななんていうふうに考えるんですけどもね、ソンサタはね、あのやっぱり2024年あれラジオドラマを始めてみたりだとか、あとは畑を始めてみたりだとかですね、いろんな企画をやって始めてみた、チャレンジした年だったんですけど、今年もね、なんかこう新しいことをどんどんやっていきたいななんていうふうに考えてるんですが、ソフィさんは2025年いかがですか、どんな年にしたいですか。
そうですね、私も新しいことをどんどんやっていく、あの年にしたいなっていうのは思いますね。
はいはいはい。
去年はどちらかというと、うん、あんまりこう大胆に動かずに、冷静に過ごした1年だったかなと思うので。
冷静に過ごした、あ、
はい、なので今年はね、ちょっと挑戦というか、やったことないことをしてみようかなっていう年にしたいなと思います。
なるほどね、はい、ライブとかはどうなんでしょう、ライブの数とかはやっぱり去年は。
そうですね、結構、まあ、去年はワンマンライブもしてないので、うん、でもともと制作に力を入れる年っていうふうに思っていて、まあ、ラジオもやっぱ2時間やるっていうのは結構ね、体力がいることなの で、うん、そこもちょっと集中してみたいなっていう年にしたので。
なるほど。
なのでね、いろいろ慣れてきたところもあるので、生活リズムも含めて、うん、なので今年はちょっといろいろ挑戦しに行きたいなっていうふうに思ってます。
なるほどね、
はい、
確かにそうですよね、毎週生放送、しかも2時間ですか、
うん、そうですね、2時間、
これってかなり体力使うし、うん、1週間の中でのウェイトもかなり大きいですよね、そこね、スケジュール
も。そうですね、もうネタもシナリオも全部自分で書く感じにはなるので。そうなのでね、その収集というか、
そうですね、
情報収集みたいなところは結構大変だなっていうのは思いますね。
我々みたいにこうさあやろうか行き当たりばったりでってわけにいかないですもんね、生放送だからね。
いやーお二人はいいんですよお二人はやっぱり私もこういう雰囲気でやりたいですよ、できればやっぱお
二人は
片手にね、はい、いやこれこそラジオじゃないですかやっぱり。
いやいやいや、どうなんですか、いいんですかそれって
憧れますよ、うん、
用意周到にやっぱりちゃんとなんだろう、調べたりとか何喋ろうとかこの時間にこれやろうとかってやっぱそこまで考えてるんでしょ、ソフィさんの番組って。
そうですね、大体は考えていて、だからもう本当にね、あのクレのコムさんじゃ考えられないね、その酔っ払いながらみたいなもう酔っ払いながらそこ行き当たりばったりみたいな、そういうのは本当できない、
できないですよね
むしろねその後もう飲みながらやってたからねもう酔っ払い打った上にさらに飲んでるみたいない
や素敵ですよ本当に。
でもやっぱりソキさん、それってあれですか、やっぱりその局の人、ディレクターとかそういう人にやっぱり怒られます、そういう感じでやったら。
怒られたことっていうのはないんですけど、
ソキさんそういう風にやらないからあれなんですけど
生放送なんで、うん、なんかうっかりねやらかしちゃったらまずいなっていうところはあって、うんね、でももうね、もしダメだったら終わるだけなので
大丈夫ですかこれ、放送されますけど大丈夫
ですか、死ぬわけじゃないからね何してもね、
だからもうちょっとそこら辺はね、1年目の時とかはすごいヒヤヒヤしたんですけど、ね、3年経って4年目になったらもうちょっと振り切ってやってもいいかなっていうのは最近思ってますね。
やっぱり慣れてきてるんだ、うん、すごいないや逆にコムさん、我々もそういうのは憧れ、生放送にここまで慣れてるっていうのは憧れますよね。
憧れますよ、生放送ってね。あ、一番ソフィーさんに聞いてみたかったんですけど、生放送って体調崩したらどうされるんですか。 ありますよね、土曜日調子悪いなみたいな。
あ、もうそれも含めてもう無理なので、うん、崩すのもできないので、やっぱり調整はするんですけど、ただ最初の頃はプレッシャーとかもあったのか、うん、結構体調崩す日が多くて、うん、声が結構ガラガラになってた時もあります。
やっぱそう、生放送ってすごい大変だなと思って、
ね、
そうですね。もうでも何でもちょっと生だからっていうことでレア感出してやってますね、
うん、や
っぱそうかこんな私の声は生だから聞けるみたいなほんとうまい具合にちょっとね、開き直ってやっちゃってますけど、うん、
本当に穴開けちゃったことってないですか、その本当に今日はちょっと無理です、誰か代わりにみたいなことってやったことないですか、3年間。
ないです。
すごいすごいね、はい、プロだよね、それがちゃんとちゃんと全うするっていうところはやっぱプロですよね。
いや考えたことなかったです、そういえば、そういう、だから台風の時とか結構危うい時あったんですよ、
正直。そうだよね、それ、うん、交通機関で行けないこともありますよね。
そうなんですよ。で、まあ、局とかに問い合わせたら、うん、まあそういう時はもちろんね、こちらの身が優先なのでっていう話で、はいはいはい、もしも来れなくてすごい状態だったら大丈夫ですっていうのは言われてるんですけど、やっぱなんかちょっと晴れ女入ってるのかなみたいな、
一度もないんだ
今まで、 ですよね、
すごい、うん、
はい、
まあ、2025年は本当にね、体調が本当に辛い時とかね、安心して休んでください、もう我々が代行で来ますんで、
はい、いや本当にお願いしたいですお願いしたい、
本当ですか、
私たちのせいで終わるかもしれないですよ番組
行き当たりばったりになっちゃうんで、ちょっとそこだけは
ですね、やっぱそういうこうお互いにね、大事じゃないですけど、立てといた方がいいですよね、なんかね、やっぱね、
でも本当にそうですよね、ありますもんね、よく長年続いてる長寿番組でもやっぱり夏休みとかでちゃんと撮りますもんね、はい、今日は代わりの MC ですって、年に何回か違う人がやったりします、
うん、そうですよ ね、 ね、今年本当に休みがなかったんですよね。
そうでしょう、だってずっとやってたってことですもんね、すごいと思うけど、もうそのこの先10年20年ぜひ続く番組でお互いやりたいですよね。
いやちょっとそこはちょっとハードル高いです
ね、やりましょうよ、
ちょっと辛いですよ私でも決めないようにしてるんですよ、いつまでっていうのは。
あ、なるほどね、そうかそうか、プレッシャーになっちゃうしね、
なんか一個一個やっていこうって思ってるので、うん、それがいつの間にか、ね、何年だねってなるのかなっていう気持ちではいます。
なるほどね、気づいたらこんなにやってたなぐらいでね、
うん、その方が多分楽しめるんじゃないかなって。
そうですね、確かに確かに、うん、なるほど、ね、
でもなんか終わるときはすごいしょうもない下ネタで終われたら結構本
もう最後振り切っちゃって
ねちょっとやっちゃったじゃねみたいな、私もみたいな
そしたらもうそんな感じになっちゃうのみたいな、イメージ違いすぎるでしょちょっとそれ
あ本当ですか、いや辛いそのイメージ、
あ本当に、
私だってそんな
下ネタぐらい言いますよって、
下ネタ言いますよ
嘘
結構危ういのが、ええ、その私の番組でリスナーさんで肥大化した袋さんっていう名前の人がいるんですよ、うん、でその人がこの間誕生日だった時に、誕生日になると私、はいはい、ハッピーバースデーの歌を歌って名前言うんですけど、
おいい、
フルで名前言っちゃって、
あ
でそのずっとその肥大化した袋っていうのを覚えて演技してたっていう大丈夫だったかなって思ったんですけど、別になんかね下ネタでもないからいっかとか、
あなるほどね、もうラジオだから逆にいいと思うしね、
は
い、それぐらい、
そこはちょっとヒヤッとした事件です。
うちのリスナーさんにもやっぱりおちょんちょんマンっているんですけど、やっぱりその、はい、ラジオネームおちょんちょんマンっていう、そのおちょんちょんマンをきなこさんとかココちゃんに言わせたいんだと思うんですよね。それは。そうそうそうそう。そうい
るよね。そういうラジオネームいますね。そう
そう
本当に。
そういう変態リスナーがいるからこそのちょっと面白さみたいなのもあるんですけど、
はいはい
ね、時代錯誤も甚だしいみたいなところがちょっと面白かったりもするのあるじゃないですか、
ね
ね、俺らはそれでいいけどちょっとソフィさんはそれじゃいけないような気もするんですけどね、
でも私としてはすごい助かってるんです。やっぱりなんかどうしてもねこうね固くなってきちゃうところを、うんうん、そのねこう和ませてくれるっていうのは、他のリスナーさんとかもすごいなんかいろいろ考えてくださってて、
コメ
ントとかちゃんと言ってくれるところがねありがたいなと思います。
なるほどね。
ですね、やっぱラジオはねリスナーと一緒に作っていくものだなと思うんで、そういうとこはいいっすよね。
ね、本当ですね。
いいね、なんかソフィさんとする ラジオ論を語るって面白いですね、本当にね。
一発でいいね、2025で。
さあ、コンさん、そんなソフィさんにですね、はいはい、お便りが来てるということですんで、ご紹介をお願いします。
はい、お便り紹介します。MCK さん、DJ コムさん、アシスタント MC のきなこさん、ココちゃん、そんな感じでサタデーナイトのスタッフの皆さん、こんにちは、ミスターキミックです。
キミックさん、もちろんやっぱり一発目はキミックさん
ですね。
はい、
さすがですね。
はい、そしてなんと本日のゲストがソフィーさんなんですね。
うん、
ソンサタのラジオ番組は僕のラジオ番組の原点です。理由は僕が初めてラジオ番組にリクエストしたソフィーさんの曲を放送してくれたことです。
ああ、懐かしいね。
そう懐かしいねこれね、うん、それもソフィさんの声でリクエスト曲の紹介もありました。もう何年前のことでしょうか、とても嬉しいです。さてソフィさんに聞きたいことがあります。お相撲さんの話です。
はい、
相撲部屋に行っている写真を見ました。相撲部屋はどんな雰囲気ですか。相撲部屋でちゃんこ鍋を食べましたか、
うん、
それからレッズウェーブソフィのソフィシャルコミュニケーションとそんな感じでサタデーナイトで曲を超えた番組みたいなのができたらいいなと思っています。ラストは本当に贅沢なリクエストですが、そのサタの力で八王子の歌のフェスにソフィさんを推薦してください。よろしくお願いします。これからも話題豊富な深夜の飲み会感覚の楽しいラジオ番組を作ってください。そのサタ応援します。ではではということで、いつものキミックさんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
必ずねお便りくるんですよね、キミックさんね。今年もよろしくお願いします。
すげーね、キミックさん本当に勇気もらってんのよ。毎晩ちゃんとね毎週土曜日の夜にくれてさ。
そうだね、
すごいよね、
うちの番組にも必ずメッセージを送ってくださるので。
すごいですよね、本当に ね
本当に嬉しい。
忙しいんじゃないですか
本当
ね、忙しいですよね。昼間の後
ちょっと夜更かしになっちゃいますもんね。
本当
そうそうはい、お相撲さんの質問が来てます。相撲部屋行ってたんですか。
そうですね、一昨年からですかね、千秋楽パーティーの司会を、ちょこっとさせていただいて、その関係で、結構ね相撲部屋で相撲見に行ったりとか、稽古を見に行ったりとかっていうのをしてるんですけど、
SNS でねソフィさん上げられてますよね、お相撲さんとの写真行ってきましたってね、
はい、もう皆さんいい方なので、心よくお写真も撮ってくださって。
すごいですよね。相撲部屋ってそんな、なんだろう、そういう感じで気軽に行けるもんなんですか。
そうですね、ホームページとかに載ってたりもするので、問い合わせれば、いついつっていうのは言ってもらえると思うんですけど。
そうなんだ。
ただなんか講演会の方のその予定とかもあったりとかして、あとはその、ね、場所も変わるじゃないですか、大阪行ったり、ね、九州行ったりってあると思って、だからタイミングが合えば見に行けると思うんですけど。
なかなかね、したことない経験ですよね、そういうのって普通の人はね。なんかちゃんこ鍋を食べたことありますかなんていうふうに書かれてますけど、どうなんですかね。
はい、ちゃんこ鍋もありますね。はい、
食べた。
いっぱい食べました。
いっぱい食べた
、ちゃんこ鍋ってどういう感じで出てくるんですか。
ちゃんこ鍋っていうのはやっぱあのお相撲さんのその鍋で作る、
うん、
その鍋その中身は全部ちゃんこ鍋って言うんですけど、だからカレー作ってもハヤシライス作ってもシチュー作ってもそれがちゃんこになるんですけど、
うんうん、ええカレーもシチューもみんなちゃんこな
の？お相撲さんが作ると
ちゃんこ、
ちゃんこ、はい、あの鍋で作ったらみんなちゃんこなんですか？
そうなんですよ。
だ
から、カレーの日とかもあるし、
う
ん、あとは本当に肉団子とか。
そうなんだ。そう初めて知りましたね。
食べてる。
私も初めて知ったんです。
ソシさんが食べたちゃんこはどんな？
いや、ほとんど食べたかもしれない。
カレーも。
カレーと、
カレー食べてる。
あと、ごまタンタンとか。
ああ、うまそう。うまそう。
すごい美味しそう。
ごまタンタンちゃんこみたいなのとか、あとは、まあ、塩系のものもあるし、あとは普通にシチューも食べたこと
ある。すごい、一通り食べてますね。うん、
シチュー
結構一通りいただいたと思います。ありがたいことに、はい。
そんなに言ってるんですね。
でもまだまだたくさんバリエーションあると思う
んです。まだあるんだ、
はい。あると思います。聞くところによると、うん、
やっぱりいっぱい食べなきゃいけないでしょ。ソフィさんもどうぞいっぱい食べてください。いっぱい食べてくださいって感じ。
あ、でもそうですね。あのね、すごいのが、その皆さん稽古が終わった後に、
うん、
お父さんたちが休みたいじゃないですか。
はいはいはい、
でもその後にもあのご飯を食べる時間があるんですよ。
へ
え。その稽古の後にご飯を食べる時間が設けられてて、でその力士さんよりも先に見学してる私たちが食べるんですよ。
そうだ。
してくれるんですよ。さっき稽古してて疲れてるみんなが、救助してくださって、それでまた感動するんですよ。
すご
い。いっぱいどうですかとかって、
ご飯
どうですかって言ってくれるんですよ。汗だくなのに、ちょっと人がついて。
優しいんだ。
そんな人たちを差し置いて自分が先にご飯食べてていいのかなみたいな感じの気持ちになるんですけど、一瞬。
もてなしがすごいんですね。
すごいですね。
へえ、全然本当初めて聞く世界観ですね、それね。
うん。
でも稽古とか見るとすごい感動はしますね、やっぱね。
バシンバシンとか言ってんでしょ。
そうですね。なんかやっぱりこの世の中でだんだんね、いろいろこう抑えられてる時代に、うん、ああやってこう尖ってこうね、本気でぶつかっていく姿っていうのはやっぱりすごく感動しますよね。
あ、
やっぱこう全力でやるからこそ見える世界みたいなのがね、あると思うので、それをこう感じられる。
なるほどね。なんかこう目で見ただけじゃなくて、でかいとかそういうね、でかかったうまかったじゃなくて、そういう目に見えないものをそうしたらやっぱ見てますよね。さすが見るとこが違いますよね。
最初は大きいなって思ってた。
思ったけど。
慣れちゃって、大きさに、やっぱり。うん。だから、靴とか並んでるじゃないですか。靴の大きさが全然違うから。
ああ、そうなんだ。やっぱ足もでかいんだ。
下駄のね、大きさが
違う。下駄ね。
もう、それに最初ちょっとびっくりしますね。
ちょっとコムさん、我々さ、やっぱ、相撲を生で見たことないじゃない。
あ、ないね。確かにないよね。
ね。
国技なのにね。NHK でしか見たことないな。
そうだよね。やっぱ見に行きたいですね。
あ、見てみたいね。
ね。
一回生で見たいな、
ね、ちょっと今年の目標、2025年は相撲を見に行くっていうのを目標作りません？
そうですね、東京でやってくれてる時に、
うん、ね、行きましょう行きましょう、
行けるので、うん、
今特に面白いんで、
ええ、
やっぱりこう横綱になりそうな力士が結構ね、うん、候補がいたりするたくさんいたりするので、
今見どころですか？
見応えあると思います、今は本当
に。おー、いいね。やっぱりじゃあ今年行こう。感動するかもね。
行きましょう行きましょう。
ぜひあの行って推し力士を教えてください。
あ、いいですね。
わかりました。
じゃあ、はい、じゃあ推し力士の話しましょう。
そうです ね、それしましょう。はい。それ探すのも結構楽しいと思います。
ああ
。力士を探すと、夢中になって見れるところはあるかなと思いますね。
なるほどね。
うん。
あとあれですか、局を超えた番組なんかやってみてほしいなっていうのがありましたけど、これってまあどんなんでしょうね。なんとなく思ったのが、ソフィさんのやっぱり番組もそうですけど、
はい、
我々の番組も土曜日やってるんで、
はい、
なんかその土曜日に同じ週に同じ話題をするとかね、うん、同じテーマで喋ってみるとか、うん、そんなことができたら面白いかなと思うんですけどね。どうでしょう？
それはすごいですよね、実現できたらね。
ね、
結構ハードル高そうですけど、
うん、
ね、でもやったら面白そうです。
あとは3人でちょっとこう街をぶらぶら歩きながら、
うん、やってみたいです。
いいっすね。
YouTube でね、撮影とかしたいですよね。
いいですね。
ね、八王子の街を案内してほしいです。
キー招待
者じゃん。それいいね。確かに。
スポット。やりたい。絶対楽しいと思う。
面白いですよね。
ソフィーさん YouTube チャンネル持ってるから、映像もいけるんですね。
映像もなんか結構くすぶってるんで。
あ、そうなんだ。ちょっとじゃあそれ盛り上げましょうよ。
はい、そうですね。
ちょっと夢は広がりますね、どんどんね。
うん、
ね、2025年いろんなこと。ぜひ一緒にやっていけたらなと思います。
はい、ぜひぜ
ひ。はい、今週もですね、最後にせっかくなのでソフィさんのおすすめの曲を紹介したいんですけども、ソフィさん今日はどんな曲を紹介してくれますでしょうか。
はい、昨年リリースしました、木漏れ日に咲く花という楽曲をお届けしたいと思います。
はい、ソフィさんこれはどんな曲ですか。
これはですね、何か自分の志すものに向かっているときに、なんかこう迷ってしまいそうなときってあるじゃないですか。例えばその周りの人のこの言葉とか、なんかいろんな状況の中で、あ、自分ってどんな道歩いてたのかなって、自分って何を目的としてたのかなって思う瞬間ってあると思うんですけど、そういうときにでもなんかずっと自分が最初に思った、これをやりたいと思った気持ちっていうのは実はずっと胸の中にあって、なんかこう誰に何と呼ばれようと、なんか切り開いていけたらいいなっていう思いを、書いた楽曲です。
すごくこう気持ちこもってますねぜひ皆さんに今日はこの曲聴いていただきたいと思います、ソフィさん、じゃあ今年もぜひですね、いろんな形で一緒にねコラボいろんなことできたらなと思いますので、楽しい1年にしましょう。
はい、ぜひお願いします。
はい、じゃあ最後曲紹介お願いします。
はい、それではお聴きください。ソフィで木漏れ日に咲く花。
今週もそんな感じで、
ここでナイト。
ご来店ありがとうございました。
今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。